コンテンツビジネスに必要な4つの目とはということで、このチャンネルはマーケティングコンサルタントであり、コンテンツプロデューサーでもあり、出版エージェントでもある成島拓が自由と安定を両立した豊かなライフスタイルを実現する情報発信 MBA について話していきます。ということでね、シリーズモード話すことも多いので、いいね、フォローぜひよろしくお願いします。そして、音声の概要欄から SNS 集客のセンターピン戦略という、無料のセミナー動画をプレゼントしています。顔出しなしではズリも不要、少ないフォロワーでも複数 SNS から毎日集客して売上を生み出す方法を解説していますので、ぜひご覧ください。ということでね、スキルセットシリーズが続いてるんですけど、今回はですね、コンセプチュアルスキルという中から4つの目について話していきます。で、この4つの目っていうのはね、もともとは3つの目っていうフレームワーク。こっちのが一般的ですね。で、そこに僕が1つ加えて4つの目にしたものです。この4つの目っていうのはコンセプチュアルスキルの中の1つとして今日解説していくわけなんですけど、コンセプチュアルスキルを Google とかで検索するとね、いろんなものが出てきます。で、それをね、単に羅列しても分かりづらいんで、この4つの枠組みとして整理してるよという感じですね。で、4つの目何なのかっていうと、まず1つ目はね、鳥の目ですね。一言で言うと、これは俯瞰力です。空をね、高く鳥のように飛んで、高い視点から全体像を把握する力ですね。例えば、この音声を聞いてるときに、一回一回ね、聞いてると、僕の話がね、全体像がつかみにくいっていう、声をね、コメントでもらったことがあるんですよ。これはね、鳥の目を鍛えると、全体像をパッと把握することができるようになってきます。把握できない人のために、なるべくね、音声の最初に、全体の中の今日はどこだよ。例えば3つのセットの中のスキルセットの中のコンセプチュアルスキルの中の4つの目っていう話をしていて、その4つの目の中の鳥の目の話をしているわけですね、今。こういうことです、全体像っていうのは。で、鳥の目が優れてる人は、どの話を聞いても自分の中にね、情報の地図っていうのをね、描くことができるわけですね。なので、今はね、北の方角の話をしている。で、今度は東へ向かってる、みたいな感じで、常に全体の中での位置を把握することができるわけですね。これが鳥の目です。で、二つ目、虫の目ですね。虫の目は鳥の目と逆で、細部を見る力です。虫っていうのはね、基本的にすごい小さいですよね。なので、他の動物では見えないような細かいところまで入り込んで見ていくことができる、細かいところを見抜くことができる、そういうものが虫の目の力ですね。日本語で言うなら観察力とか洞察力という感じでしょうかね。で、洞察力っていうのは本質を見抜く力のことですね。例えるんだったら、すごくね、小さい虫になって、虫っていうよりもっとなんだろうな、細菌でしょうかね。細菌というかウイルスというか、ちょっとなんて言っていいかわかんないですけど、それぐらい小さいものになって体の中をめぐって問題の本質を突き止めるイメージですかね。例えば子供が見るようなアニメとか見てますけど、本当に鼻の穴とか、もっと言えば血管の中に入れるぐらい小さくなって病気の原因を見つけてみたいなシーンとか出てくるんですけど、そんなイメージですね。それが体の中をめぐって問題の本質を突き止めると、そういうイメージってことですね。で、観察力っていうのは比較する力っていうふうに言うと分かりやすいかなと僕は思っています。比較するっていうのは A と比べてここが違うみたいなね、似たようなものを、よく見るとここが違うみたいなのを発見する力ですね。本質的な問題を見つけるには物事をね、細かく具体的に見る必要がありますね。こうやってね、物事を細かく具体的にっていうのを見れる力を解像度が高いって言ったりしますけど、そういう力のことですね。で、これね、解像度高いよねと僕よく言われることなんですけど、めっちゃ物事を細かく見てるよねって言われますね。なんかカラーセラピーみたいなのを受けたことがあって、普通の人よりなんか色をやたら細かく言うよねみたいなことをね、診断してくれる人に言われましたね。確かになんかね、宝石の色とかね、すごい色でも識別番号で言ったりとか、赤紫、青紫、普通の紫とかね、全部分けたりとか、宝石でフローライトとか入れたりとかね、なんかその辺がすごい特徴的だったみたいですね。そんぐらい細かく世界を見てます、僕はね。で、人間はね、必ずね、先入観っていうフィルターがあるんですよ。で、なので完全なありのままを見るっていうのは、難しいです。で、これはね、仏教でいう悟りの状態に近いもので、フィルターがない状態、ありのままを見れるのが悟りの状態なんですけど、これは非常に難しい。脳科学的にも人間には必ずフィルターがかかってるというふうに言うことができます。なので、何かと何かを比較することで、フィルターの使い方だったりもするんですけど、その比較っていうのが、より正確に観察することができます。で、その観察っていうのには、3ステップあるんですね。で、まず、観察対象を複数決めるっていうところから始まります。で、これが前 てね。で、それでステップ1、A と B の違いを比較する。で、ステップ2、なぜその違いが生まれるのか原因を見つける。で、ステップ3、その違いが生じている目的を考える。原因からさらに目的。何のためにその違いは存在しているのかってところまで考えるのがポイントですね。はい。で、虫の目はビジネスで言えばターゲットのインサイトを見つけるっていう時にも使えますね。インサイトっていうのはですね、まあ、顧客が自分でも気づいていないような潜在的なニーズ、いわばですね、心のホットボタンみたいなものを見つける力ですね。はい。というのが、まあ、これ二つ目、虫の目の話でした。で、三つ目は、魚の目ですね。一言で言えば、予見力です。魚が海だったり、川の流れを泳いでいくように、時代の流れをつかみ取る力、これを指してます。で、この魚の目って言葉は、鳥の目とか虫の目ほどね、有名じゃないですね。うん。まあ、でもね、結構大事で、優れた編集者っていうのは、例えば書店のランキングとか、棚の移り変わりをね、定点観測してるんですよ。まあ、僕も、まあ、やってた、時もあるんですけど、特に出版社に在籍してた時のがよく見てましたね。これね、僕引っ越した時に特に思ったんですけど、最寄り駅の書店変わりますよね、引っ越すと。で、そうなるとやっぱ書店ごとに棚の並び方が全く違うなっていうのを改めて実感しましたね。書店によって置かれてる本が違う。なので、様々な書店を見て回ると面白い発見がありますね。同じ書店の同じ棚を時期ごとに見ていくとその変化がわかるってことです。うん。まあその書店近くにいないよって人でも Amazon のランキングをね、毎月チェックすると魚の目っていうのは鍛えることができます。こんな風にね、同じメディアを定点観測してトレンドの変化を追う。その流れをつかむことで時代の先を読む力っていうのがついてくるわけですね。まあ、コンテンツビジネスでは売りやすいトレンドのテーマが発生した時に、まあ、それにね、乗れるようになってきます。まあ、例えば流行りの SNS の集客講座をね、いち早く始められる人っていますよね。あとはですね、50年周期の分析を行うテクニカルアナリストとかね、まあ、そういう株の分析のとか、為替の分析の人ですけど、まあ、こういうね、長い流れを追うのが得意な人っていうのがいますね。歴史を、長い歴史を振り返って時代の流れを掴んで分析する人とかっていうのもいます。はい。で、ここに、今までね、3つの目やってきましたけど、ここにね、1つ足した4つの目、4番目の目が、コウモリの目ですね。これは、一言で言うなら、批判力ですね。クリティカルシンキング的なもの。コウモリなんで、逆さですよね。逆の目から見てるって感じです。逆から物事を見る天の弱的な視点。ということですね。これをコウモリって名付けた理由は2つありますね。1つが、コウモリってのは鳥のように飛ぶのに哺乳類だってことですね。丸々なのに丸々だみたいな感じ。で、もう1つは洞窟で逆さに止まって世界を逆さから見てるっていう特徴から、まあ、クリティカルシンキングの代表的な象徴的な動物としてコウモリの目っていうことにしました。まあ、クリティカルシンキング、批判的思考っていうのに近い考え方ですね。僕もね、別にこのね、4番目のクリティカルシンキング、コウモリの目はあんま得意じゃなかったんですけど、コンテンツのビジネスのために意識的に鍛えましたね。で、鍛えるためには、コウモリの目っていう風に言語化する。それによって鍛えやすくなるということですね。常に意識しますからね。まあ、具体的な鍛え方として本の読み方をちょっとね、紹介したいんですけど、自分のコンテンツのコンセプトを考えるときに、ライバルになりそうな本をまず読みます。で、そしてその本にダメ出ししながら読んでいく。まあ、こういう読み方ですね。まあ、これによって批判力が鍛えられて、まあ、さらにね、そのダメ出しポイントっていうのは自分のコンテンツをプロモーションするときのメッセージとしても使えます。世の中では一般的にこう言われてるけどね、実は違うんだよねという打ち出し方ができるわけですね。そうやって自分のコンテンツを差別化することができるということになってきます。まあ、もしね、ダメ出しできない場合は、そのジャンルの知識が足りないということにもなってきますので、まあ、そういうサインとしても使えます。僕はね、常にコウモリのイメージを持ってコンテンツ開発をしていますね。まあ、コウモリの他に、まあ、イルカとかペンギンもなんか近いですよね。これは別にイルカペンギンは逆から見てないけど、コウモリっていうのは空を飛ぶのに哺乳類、イルカは海を泳ぐのに哺乳類、ペンギンは海を泳ぐのに鳥類とかね、丸々なのに丸々だみたいなパラドックス、まあ、こういうのって人の興味を引きますので、コンテンツを考えるときもとてもいいですね。例えば、まあ、サラリーマンなのに投資で7億円とか、女子高生なのにドラッカーを使ってるとかね、逆方向の要素を組み合わせると意外性が高まって興味を引けるようになります。まあ、つまり集客しやすくなるってことですね。はい、ということでね、まあ、以上、鳥の目、虫の目、そして魚の目、コウモリの目をやってきました。4つの目を使いこなすことでコンセプトメイク力が高まってきます。あなたもね、ぜひこの4つの目を意識しながら物事を見て考えていただければと思います。 はい、ということでね、このね、音声自体をコウモリの目で聞いて、まあ、コウモリの耳かもしれないですけどね、聞いて、まあ、それね、違うんじゃないのっていうふうに考えて、まあ、そういうね、批判的なコメントも全然歓迎ですので、ぜひトレーニングの題材の一つとしてもらえればと思います。ということでね、今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。成島拓でした。